シオニズムの矛盾、民地的不協和に基づく政治的プロジェクト。現代のイスラエル国家は、シオニズムの政治的具現化として、あまりにも明らかな一連の矛盾の上に築かれており、理念的な歪曲だけでなく、法的、道徳的、歴史的論理の停止を必要とします。イスラエルは自らを民主的な避難所と主張していますが、民族国家の優越性を制度化し、軍事占領を強制し、自身の不整合の重みで崩壊するプロパガンダ構造に依存して体系的な欺瞞を行っています。イスラエルについて真実を語ることはユダヤ人のアイデンティティを攻撃することではありません。むしろシオニズムの最も声高で原則的な反対者の中にはユダヤ人の知識人、科学者、ラビ、そしてファシズムの生存者が含まれています。その中には1948年にニューヨークタイムズに宛てた手紙で、シオニスト指導者メナヘム・ベギン、オファシストと呼んだアルベルト・アインシュタインもいます。イスラエルを批判することは反ユダヤ主義ではありません。それは、シオニズムがユダヤの正義の伝統と、その矛盾の日常的なコストを負担するパレスチナ人に与えた道徳的、政治的腐敗に抵抗することです。ユダヤ人で民主的な国家、実際のオキシモロン。イスラエルはユダヤ人国家でありながら、すべての市民のための民主主義であると主張しています。この主張は矛盾以上のものであり、慎重に作り上げられた虚偽です。2018年の国家法は、イスラエル国家における民族自決の権利はユダヤ人に固有であると明確に述べています。アラビア語はかつて公用語でしたが、格下げされました。一方、イスラエルの人口の 20% であるパレスチナ市民は法的に二級市民であり、住宅、教育、政治的影響力への平等なアクセスを拒否されています。民族的排他性に基づく国家がどうして民主的と言えるでしょうか。それはできません。本物の民主主義は基本法に人種的または宗教的階層を刻み込むことはありません。イスラエルの民主主義はユダヤ人のためだけに機能します。批判を反ユダヤ主義とみなす責任回避の盾。イスラエルへの批判を反ユダヤ主義と同一視することは単に非論理的であるだけでなく知的にも不誠実です。イラの作業定義のような定義を採用することでイスラエルはユダヤ人の苦しみを武器化して反対意見を封じ込めます。アパルトヘイト、占領、民族浄化に反対する人々を反ユダヤ主義者と同等に扱い、シオニズムをユダヤの倫理の裏切りとして非難する多くのユダヤ人、宗教的及び世俗的な、を無視します。アインシュタイン、ハンナ・アーレント、マルティン・ブーバーは皆、ナショナリズムと暴力に基づくユダヤ人国家は専制政治に終わるだろうと警告しました。現代のグループ、例えば、11種ボイス・フォー・ピース、アイフナートの、そして、ネトゥレー・カルタ。のような正統派反シオニストユダヤ人はこの伝統を続けています。しかし、イスラエルのイデオロギー的枠組みでは、これらのユダヤ人は自己嫌悪と抽象され、すべてのユダヤ人を代表すると主張する国家にとって、グロテスクな皮肉です。このユダヤ人のアイデンティティを、単一のシオニストの物語に平坦化することは、ユダヤの多様性への攻撃であり、ユダヤの歴史に対する深い裏切りです。選択的発戦、国際法を政治的劇場として。ガザの病院がイスラエルのジェット機によって爆撃されると、反応は沈黙か、曖昧かです。ハマスがそこを基地として使っていた。イランのミサイルがイスラエルの病院近くに被害を与えると、即座に。戦争犯罪とされます。これは法的推論ではなく、正義を装った広報活動です。イスラエルは国際法を襟好みします。国連憲章第51条に基づく自衛権を主張しますが、国連安全保障理事会の拘束力のある決議や、国際司法裁判所の判決を拒否します。主な同盟国であるアメリカ合衆国が、最高レベルでの免責を保障するため、イスラエルは法を超えて行動します。これは規範によって統治される 民主主義の行動ではなく、権力によって保護された武法者の行動です。メナヘム・ベギン、テロリストから首相へ。イスラエルのテロとの戦いの物語における最も明らかな矛盾は、右翼リクード党の創設者であり、イスラエルの6番目の首相である。メナヘム・ベギンの人生にあります。政治的台頭の前、ベギンは、シオニストの準軍事組織イル軍の司令官であり、一連の明白なテロ攻撃の責任者でした。デール野心虐殺、1948年、100人以上のパレスチナ市民が殺害されました。キングデビッドホテル爆破、1946年、英国の行政センターで91人が死亡。ローマの英国大使館爆破やウィーンのサッチャーホテル爆破は国際テロ行為でした。英国委任統治政府は、ベギンの首に1万ポンドの懸賞金をかけました。彼は当時のすべての法的、政治的定義においてテロリストでした。それでも、ベギンは後にイスラエルのクネセットに入り、リクード党を設立し、首相になりました。今日、彼の名前はイスラエルの高速道路や学術機関を飾っています。これをパレスチナ人の扱いと比較してください。軍事占領に対する武装抵抗は、たとえ兵士や不法入植者を標的としたものであっても、即座にテロと呼ばれます。イスラエルを建国するのに役立った行為は称賛され、抑圧された者による同様の行為は悪魔化されます。この偽善は偶然ではありません。それは基本的なものです。戦争とは呼べないもの。イスラエルはガザでのキャンペーンを戦争行為として位置づけます。しかし、パレスチナを国家として認めず、ハマスを合法的な戦闘勢力として認めません。この意図的な曖昧さにより、イスラエルは両方向で法的義務を逃れることができます。爆撃を正当化するために戦争法を援用しつつ、捕らえた戦闘員に、戦争捕虜、パウの地位を拒否します。イスラエルの捕虜は、軍事的地位に関係なく、人質と呼ばれ、パレスチナ人は、法的権利と人間の尊厳の両方を奪われます。これは単なる矛盾ではなく、法的操作によって正当化された非対称戦争のシステムです。専従性の武器化。シオニストのイデオロギーは、イスラエルの土地との3000年にわたるつながりを主張し、しばしば、精神的遺産を政治的主権と混同します。しかし、今日のユダヤ人、イスラエル人のほとんどは、ヨーロッパからの移民の子孫であり、その多くは20世紀に到着しました。一方、ムスリム、キリスト教とユダヤ人のパレスチナ人は、1948年のナクバ以前に何世代にもわたってその土地に継続的に住んでいました。1917年、パレスチナの人口の 95% 以上がアラビア語を話す人々でした。ヘブライ語は礼拝用の言語であり、日常的に話されるものではありませんでした。シオニストの先住性主張は、土地を共有するためではなく、パレスチナ人の存在を完全に消し去るために機能することが多いです。本物の先住性は移住のための道具ではなく、共存の呼びかけです。しかし、シオニズムは帰還の言葉を使って継続的な植民地拡大を正当化してきました。結論、逆転に基づくプロジェクト。イスラエル国家として実践されるシオニズムは、支持すると主張するすべての倫理的、法的規範を逆転させます。それは次のような世界を要求します。占領が防衛であり、抵抗がテロである。民族支配が民主主義である。歴史的記憶が土地の所有権となる。戦争犯罪者が首相になる。反対するユダヤ人が抹消され、ユダヤのナショナリズムがユダヤのアイデンティティと同一視される。これらの逆転を受け入れることは、真実が権力の言うものである現実を受け入れることです。しかし、パレスチナ人、反シオニストのユダヤ人、原則的な同盟者たち、何百万人もの人々がこの茶番に参加することを拒否します。彼らは、法が平等に適用されることを要求します。民主主義が平等を意味することを。歴史が尊重され、 搾取されないことを。シオニズムに反対することはユダヤ人に反対することではありません。それはアインシュタインのようなユダヤ人と共に立つことであり、彼はその暴力に終わりなき戦争の未来を見ました。それはどんな国家がどれほど神聖だと主張しても正義が停止されない世界を求めることです。シオニズムは理性の停止を要求してきました。この茶番を終わらせる時が来ました。